おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月12日、日曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今日のドローン関連ニュースをおよそ5分でお届けします。今日は国内の物流実証から、EV トールや測量の資金調達、海外の規制と安全の動きまで、制度と実装の両輪が動いた1日です。まず国内の制度から、東京都が都市部でのドローン物流の社会実装を後押しする促進事業について、参画する事業者の公募を7月に始めました。人口が密集する市街地の配送は、安全確保やルート設定の難しさが壁になってきた分野です。都は実証を通じて課題を洗い出し、社会実装につなげたい考えです。都市部の配送は、第三者の上空を飛ぶレベル 3.5 やレベル4の運用と密接に絡みます。応募を検討する事業者は、飛行経路の設計と地元との合意形成を早めに固めておきたいところです。続いて軍事防衛の話題です。CNBC は、ウクライナが低コストのドローンでロシア領内の標的に打撃を与え続けていると報じました。安価な機体が高価な装備を脅かす構図が鮮明になり、NATO 加盟国は対ドローンや無人システムへの投資配分を見直しつつあります。軍事の話ではありますが、安価な機体を大量に運用する発想や、電波妨害に対抗する自律化の技術は、民生の運航にも間接的に波及します。過度な一般化は避けつつ、動向は抑えておきたいところです。三つ目は、空飛ぶ車、EV トールの話題です。スカイドライブが、ホンダジェットやヘリコプターのチャーター運航を手掛けるジャパンビズアビエーションと国内での EV トール運航に関する基本合意 MOU を結びました。両社は2028年の商用運航開始を視野に運航体制作りを進めます。機体の形式証明だけでなく、離着陸場であるバーティポートや整備、運航管理といった地上側の体制が商用化の分かれ目になります。既存の運航事業者と組む形は、乗員訓練や安全管理システムの移植という点で、現実的な一手に移ります。四つ目は海外の規制です。米連邦通信委員会 FCC が、オンラインで販売されるドローンについて、消費者向け情報の透明性とセキュリティ確保を強める取り組みを進めていると報じられました。無線機器としての認証状況が分かりにくいまま流通する現状への対応とみられます。日本のユーザーにも無縁ではありません。並行輸入や海外通販で入手した機体が国内の技術基準適合、いわゆる技適や登録要件を満たすかは購入前の確認が欠かせません。安さだけで選ぶと後で運用できないリスクがあります。5つ目も海外の動きです。コマーシャル UAV エキスポがDRONERESPONDERS と連携し、2026年のサッカーワールドカップを念頭に置いた空域セキュリティのプログラムを打ち出しました。大規模イベントでのドローン対応や、会場周辺の不審機への対処、警備、救助での活用がテーマです。大規模イベントの空域管理は、飛行禁止区域の設定と、正規の運用機との住み分けが難しいところです。日本でも大型イベントや要人警護で似た課題があり、参考になる視点です。6つ目は機体、技術の話題です。フランスアルプスのスキーリゾートで、DJI ドックを使った自動運用のドローンが、救助時間の短縮に貢献していると報じられました。要請から約10秒で離陸し、上空から現場を素早く把握できる点が強みです。人が向かう前に状況を確認でき、雪崩救助の生存率向上が期待されています。ドックの常設による自動運用は、点検や警備だけでなく、災害、救助の初動でも効き目が大きい取り組みです。最後は測量です。スラム測量ペイロード、ホバーマップで知られる豪州のエメセントが、1700万ドルの資金を調達しました。資金は自律飛行や AI 解析基盤、製造体制の強化に充てられます。GPS の届かない坑道や屋内、樹林の下といった環境での3次元計測を得意とし、鉱山や点検分野での需要拡大を見込みます。日本でも老朽インフラの内部点検や地下空間の測量でニーズは高く、 取得後の点群処理をどこまで自動化できるかが、現場の省人化を左右しそうです。今日は制度作りと資金の動きが並んだ一日でした。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。